マーケットの魔術師、日出ずる国の商社たち。今回は株式市場のフロントに立ち続けて四半世紀、アナリストとしてもメディアエクスポージャーが高い鈴木和之さんをゲストにお迎えして、ファンダメンタルズの確認を含めて成長バリュー、シクリカルなどについて成功法の株式投資戦略を確認していきます。鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。大型株、小型株バブルが破裂したのが2005年末、あるいはライブドア食の2006年頭、はい、で小型株がやっぱり厳しい状況が今まで続いていて、で大型株にいち早く乗れた人はよかったんですが、なかなか乗れない。じゃあ大型株はトヨタなのか。でトヨタに乗った人は出だしよかったんですが、途中からやっぱり厳しいことになりまして、で結局大型株の中でも、相当選別が進んだ、振り落とされてしまったってことなんでしょうね。
まあ、そういう意味ではなかなか本当にこう選別が難しい、どの銘柄に乗っていくかが難しかった2007年だったんですけど、
はい、
さて2008年、今はちょうどその2008年2月の末ぐらいのところでこんな話をしてるんですけど、
はい、
2008もちょっと出だしそんなによくないですよね。
もう理想不安というんですか、夢の不安が現実ものになってしまって、サブプライムローンの、破裂が、ローンバブルの破裂がアメリカから押し寄せて、それが世界経済全体に、影を与えていると、投げかけている。でそれが現実のものになって、景気がいよいよスローダウンする、景気後退に向かう、で株式市場がようやくそれに、株式市場に参加する人々がようやくそれに気がつき始めたというのがこの2008年の、年初からの動きですね。確かに、サブプライムローンの問題で世界の株価は崩れている、おかしくなっている。しかしそれにしても日本株だけがもう何年も前から売られ続けている。外国人もついに見限った。で この日本絶望論、この震源地であるのがその円の漂流という、円安を良しとしていた正論が、円安だからこそダメなんだというような、じゃあ何に頼ればいいんだということが正しいかどうかの検証はなされないんですよね。まあ結論を言いますと、私はこの日本絶望論に組みするつもりは全くないと。むしろそれどころか、日本はこれから大変なバラ色の、黄金の時代を迎えるんではないかな。まあ、そういうことを言うと、なんかこう、そういう、日本は買いだ、日はまた昇るみたいなこの、ビル・エモトさんみたいな話になっちゃうんですけどね。そういうことも言いたいわけじゃないんです。ただ、日本絶望論には、もう異を唱えるということをしたいだけですね。要は株価が言わしてるんです。株が下がったから日本絶望論が起こってきてる。原因と結果を間違えちゃいけない。日本絶望論的な世の中になったから株が下がってるんじゃ全然ないんです。株が下がった結果、日本絶望論を、みんなが受け入れる素地が出来上がってしまったというだけのことではないかなと思うんですよね。成長する国、あるいは成長する業種、成長する銘柄を買うことだけが株式投資じゃないんですね。ないなと私は思うんです。私は常に循環的な立場に立つものですから、株式市場にあります、先ほどから清水さんおっしゃってられる、本日のテーマである成長株、それからバリュー株、そしてシクリカル、サイクル的、循環的に動くものの中のどれを選ぶかといったら、私はこの循環的に動くもの、サイクル、シクリカル的に動くものを常に、価値判断の基準にしてる。で、いつか波が来る、波がダメな時は何もしない、波が上昇に入った時だけ動き出す、これを1年に2回か、あわよくは3回、この波を捉えられれば、もう年間で2割のパフォーマンスは上がると、年2割のパフォーマンスを追い続けるのが私の、投資態度というか投資スタンスでありますので、ですからこの確かに成長市場、成長国に投資するのはそれはもう、最高形です。最高形でも私は最高形に何も私の場合は行く必要ない、そういうもので、十分だというふうに思うんですね。
日本でも十分稼げると
十分です。
期待してるんですかね。
私の基準で言えば、バリューというのはただ一つ、PBR です、株価純資産倍率ですね、要は M&A です。解散価値を下回るような、割安な企業を、本当に買収するつもりで買うという感じです。よく、PBR 株価純資産倍率の対極にある PER 株価収益率、パー、本当はパーって言わないんですけど PER なんですが、
PR、 はい、
パー、PBR と PER ちょっと、言葉でしゃ話すと発音が似てるので、パーと言いますが、このパーは、バリュー株の指標には、ならないですね。
ならないですか。
ネバー、絶対ならない。パーが、低いから、その会社は、割安なんだというのは、パーが低いという意味を完全にこの履き違えているように思うんですね。それはもう低成長、要はダルな会社、象徴なんですね。 PR の低さ、うん、
よくあれですよね、あのアナリストの方とかは、はい、じゃあ、この株の まさしくその割安割高の話をするときにね、
はい、
先々の収益予想を見て、
はい、
PR で見るとこれは割安です割高ですねとかというような言い方をしますよね。
します、
ね、
はい、
これ間違いです。
間違いです、うん、アナリストの方もそうですが、個人投資家の中でもやはり PR が低いから買うと、
うん、
PR が低いから買うと、もっと PR 低くなることがあるんです。 PR10 倍、あ、市場平均16倍だから PR10 倍の新日鉄は割安だと買うと、うん、新日鉄は平気で PR5 倍ぐらいまで下がるんです、
うん、
で一株益ってその間そんな変わりませんから株価半値ぐらいになっちゃうんですよね、
うん、
で PR 低いから PR7 倍ぐらいで買うとまた PR5 倍まで下がるんです。で PR5 倍ぐらいになってようやく買った人だけが報われるときです。それは PR 低いからって理由で買った人が10倍でも買い、8倍でも買い、7倍でも買い、みんな下がり続け負け続けて5倍で買った人だけが報われ、
うん、
っていうことがあるんです。それは PR が低いから上がったんではなく、上がる局面に来たから上がったんであって、で PR が低いというだけで買うのは全く私はナンセンスだと思うんですね。
なるほど。
でまあ、まあそういうものです。成熟国家では消費が何から沸き起こるか読めない、だから年末あるいは年の半ばに発表されるそのヒット商品番付というものが非常に注目される、
うん、
ところが発展途上国の中国のあるいはインドの消費というのは、そういう発展途上国型の消費というのはすごく読みやすい。次に何が出てくるかもうすぐ分かるんだ、うん、高速道路が作られた、あ、じゃあセメントだ鉄骨だ、
うん、
こういうものが伸びるんだ、もう信号機だとかそういうのが伸びる、高速道路ができた、次は、ビルだ、オフィスビルだ、病院だ、
うん、
工場だ、あ、そうするとステンレスが伸びるな、窓ガラスが伸びるなとか、あるいは中に据え付ける機械だ、ベッドだ、
うん、
そういうのはもう、そういうのがもうどんどん網を張り巡らせるようにあっちの都市こっちの都市に交通道路ができて、で送電線が行き渡って、でそこに都市が勃興して、で、上物ができる、箱物ができていく、こういう時の消費ってのはすごく読みやすいんだ、
うん、
で中国インドの消費っていうのはすごく読みやすい。これから日本が高度成長時代にそうだったように、彼らはセメントを使い鉄骨を使い、うん、ステンレスを使うんだ。